礼拝への招きの言葉を聞きましょう。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私は主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。ご一緒に賛美歌一編の85番1節2節を賛美いたしましょう。プリントをご覧ください。様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したため、我らを試みに合わせず悪より救い出したため、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文18詩67編を購読いたしましょう。ただいまの購読文の20ページをお開きください。神が私たちを憐れに祝福し、
御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。
あなたの道をこの地が知り、
御救いをすべての民が知るために、
神をすべての民があなたに感謝を捧げますように。
すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。
諸国の民が喜び祝い、喜びを歌いますように。
あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。
神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。
すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。
大地は作物を実らせました。
神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。
神が私たちを祝福してくださいますように。
地の果てに至るまで全てのものが神を恐れ敬いますように。
私たちの信仰を使徒信条によって告白いたしましょう。ただいまの購読文の57ページをお開きください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かかしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を読みいたします。ルカによる福音書12章22節から34節、新約聖書132ページです。それからイエスは弟子たちに言われた。だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。からしのことを考えてみなさい。種もまかず、刈り入れもせず、納屋も蔵も持たない。だが神はからすを養ってくださる。あなた方は鳥よりもどれほど価値があることか。あなた方のうちの誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。こんなごく小さなことでさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。野原の花がどのように育つかを考えてみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってないはいなかった。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことである。信仰の薄い者たちよ、あなた方も何を食べようか、何を飲もうかと考えてはならない。また思い悩むな。それは皆世の異邦人が切に求めているものだ。あなた方の父はこれらのものがあなた方に必要なことをご存知である。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは加えて与えられる。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れるほどのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさらない。あなた方の富のあるところに、あなた方の心もあるのだ。
祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を賛美するとともに、今朝私どもに命を与えてくださったあなたの大いなる恵みを心から賛美いたします。今日もあなたは私どもに生きようと命じてくださいました。 あなたが与えてくださったその命をあなたが望まれる通りに用いることができるように、主よどうぞ私どもを清めてください。何よりも今日あなたはこの礼拝にと私どもを招いてくださいました。魂を込めて全てを捧げてあなたに礼拝することができるように、私どもの心をあなたが整えてください。父なる神よ、あなたの創造の御業のうちに私たち一人一人を覚えていてくださることを心から感謝いたします。どうかあなたが永遠の昔より私どもを選び出し、今日この場所で礼拝することを備えていてくださったことを覚え感謝いたします。あなたの創造の秩序の御業にサインをしつつ、この地を守ることができるように私どもをあなたが導いてください。この地は本当に汚れ傷んでいます。特に世界に目を向けると、あなたが作ってくださったその命を奪うような行為が起こっています。私たちの身近でもまた小さなものに目を留めず、自らの益のみを求めて傷つけている現実があります。あなたの御前に懺悔いたします。あなたが作ってくださったこの世界を維持するために、保つために、私どもの知恵があなたのご栄光のために用いられるように、主をどうぞあなたが祝福してください。この地にあって戦火にある人々を、主をどうぞあなたが顧みてくださいますように、今日時を同じくしてその地でも礼拝が守られています。平和の主がその場にいてくださり、必要な御言葉を語り慰めを与えください。傷ついている者に、主をどうぞあなたが癒しを与えてくださいますように。何よりも平和を作り出す者は幸いであるとお語りくださった私たちの主イエスキリストのその言葉が、その地にあってこだまし、一日でも早いその解決を、主をどうぞあなたが導いてください。主イエスキリストが私たちの罪のために十字架にかかり、死をもってあがなってくださったこと、また死を乗り越えて復活の希望を私どもに与えてくださったことを心から感謝いたします。どうかあなたの十字架のあがなによって生きている私どもが、あなたの愛に満たされて隣人を愛するその歩みへと歩み出すことができるよう導いてください。地の主よ、世の光であると私ども一人一人に語りかけてくださるあなたのその御言葉に聞きながら、私どもがあなたの愛を携えてこの地をキリストの愛の香りで満たすことができるように、私たちの生活を整えていてください。今日の礼拝に預かった後、私たちはそれぞれの持ち場へと帰ってまいります。主よ、その持ち場にあって怒りや憎しみによって隣人と向かうのではなく、十字架にかかってくださったキリストの愛をもって友と歩んでいくことができるように、主をどうぞあなたが望んでいてください。教会を建てるために御霊をこの地に送ってくださった神よ、今もなおこの地に教会が残り、花小金教会がこの地での福音伝道の技を成していること、すべてあなたの御心と信じ心から感謝いたします。2000年前心折れていた弟子たちの間に聖霊をお送りくださり力づけ、その地での伝道の技を成したように、今この地に建てられている花小金井教会の上にも、主をどうぞあなたが望んでいてくださり、御霊をもってこの地の伝道の働きを導いてください。特に今無牧の状態で日々の生活を過ごされ、さまざまな不安やまた悩みを抱えておられることかと思います。しかしいつの時代も教会はさまざまな嵐の中を歩んできて、その都度あなたの恵みと導きを感じ歩んでまいりました。どうかこの時も主はあなたの恵みが豊かに花小金教会に与えられ、この時もまたあなたの時であったと振り返ってみた時に思えるように、主をどうぞあなたが支えていてください。何よりも聖霊の力によってお一人お一人が教会の枝々として
その働きを担うことができるよう導きを与えください。三位一体なる神よ、私どもの交わりをあなたがお支えください。教会のお一人お一人のその働きを、交わりを、また今日ここに集うことの許されなかった人との関わりを、主よどうぞあなたが確かなものとしてください。この礼拝において語りかけてくださるあなたの御言葉に、私たちより頼みつつ、すべてを委ねてあなたに信頼し歩むものとならせてください。集うことのできない者たちにも、主よどうぞあなたの帰り身と、何よりもその場にあっての慰めがありますように。今日のこの礼拝が、私たちの霊と霊を結び合わせる、そのような礼拝となりますように、主よどうぞあなたが望んでいてください。これらの願いと感謝と、私どもの救い主イエス・キリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。花小金教会の皆様、おはようございます。共に礼拝守れますこと、心から感謝いたします。実は、主法にも書いてある通り、私は、2006年に東京神学大学を卒業しましたので、実は、前前任者の五十嵐先生とは同じタイミングで進学生をしていました。同じタイミングどころか、寮で同じ部屋に住んでいた中でありました。また、加藤舞子先生も実は私の先輩、一個への先輩ではあるんですけれども、まあさすがに私は男子で、加藤先生は女子なので同じ寮に住んでたとは言いませんが、でも同じ寮に住んでたんですね。住んでいました。そういった意味で本当にこう親しく感じる教会の一つが花小金教会ですし、もっと言いますと、実は私の家すぐそこにあるんです。東久留米にありまして、ですから、まあ、言っていいのかあれですけど、五十嵐先生とか加藤先生をですね、車に乗せて何度かここまで送ってきたことがあるんですね。なので、道分かりますかといろいろご心配を大江さんからしていただきましたけど、分かるも何も皆さんが知らないところで何度もお邪魔していたということでございます。また私の息子もすぐそこの今度学校に行ってまして、サレジオという小学校がありますが、そこに行ってますので、本当にこう私の生活圏にある教会ということで、このような形ではありますけれども、本当に皆さんと礼拝を守れますこと、こうただこう顔を合わすというわけじゃなくて、皆さんと一緒に礼拝を守れるということ、これ本当に喜びと思って伺いました。今言いました通り、私には子供がおります。2人の子供がいて、1人は小学校、そこの小学校に通っている小学校6年生の息子、もう1人は今年長になる5歳、まあ、6歳になる次男、2人の息子がいます。長男はですね、生まれた時から本当に体が大きい子供でした。目の前に食べ物を置いてあると、もうすぐ食べちゃう。ここで手足口病っていう病気がありますけど、なんか僕はよく分かりませんけど、普通のお子さんはもう痛くて痛くて口に物が運べないようなんですが、うちの長男はですね、泣きながら食べるんですね。痛い痛いって泣きながら食べる、そんな長男でありました。ですから本当にすくすくと育ちまして、もう本当食べさせることに苦労はしなかったんですね。そんなこともあって、今小学校6年生ですけど、身長が165センチの、体重がもう55キロぐらいあります。今私高校の教員やってますけれども、本当に下手したら女子とかいうレベルじゃなくて、男子、高校生の男子よりも体格がいいんじゃないかと思うぐらい体の大きな子です。それも体を生かして今ラグビーをやってまして、教会学校終わったらタイミングでいつもそこの小金井公園でラグビーをやってるんですけども、まあ、本当に体が大きいのが長男です。それに対して次男はですね、まあ、別に比べるわけではないんですけれども、もうあまり食に関心がないんですね。もう一口二口食べたらお腹いっぱいと言ってですね、食卓から離れていきます。一生懸命なんか食べたいもの、ラーメンが食べたいって言ったら、一生懸命こう野菜炒め作ってラーメン食べさせるんですけど、二口食べたらもういいとか言うんですね。もう親としてしたら、まあ食べないのも心配だし、一生懸命こっちが作ったのにとか思いながら、まあ、イライラしてるんですけど、先日もですね、ホットケーキを食べたいと、 朝教会に行く前にホットケーキを食べたいというから、私甘いの嫌いなんですけども、まあ、次男が言うもんだから一生懸命ホットケーキ作ったことないので、いろいろレシピを見ながら一生懸命こう作ってみたら、二口食べたらもうお腹いっぱいっていうんですね。さすがにまあ朝の忙しい時間に作ったこともあってカチンときてですね、次男にもういい加減にしなさいと、そんなだったらいつまでも小さいままで大きくなれないよって怒ったんですね。その後教会に行って、まあ、御言葉に聞いて反省をしました。怒ったこと、何かというと、大きくならないから食べないといけないという叱り方はちょっと違ったなと思ったんです。まあ、彼の栄養のことを考えたら食べなきゃいけないというのはその通りかもしれませんけど、そんなのといつまでも小さいままで大きくなれないよという、なんかこう中心がぶれていたことをちょっと反省しました。言い方を変えると、私の中にはどこかで大きい方がいいという価値観があることを思わされたんです。大きくなりなさい、まあ、長男はそんなこと言ったことないですけど、大きくなれないよと怒っている私は、大きい方が小さいよりはいい、まあ、そう思ってたのかななんてことを反省されました。私自身振り返ってみると、親から大きくなることをさまざまな場面で求められました。例えば、少しでも勉強して、少しでもレベルの高い高校に、レベルの高い大学に、そして少しでも安定した職業に、なんていうか、小さいよりも大きい方がいいことだということをずっと言われてきたような気がします。ただ、まあ、年を重ねてきて最近思うことは、まあ、肉体的なことだけで言うならば、人は小ささの中で生まれ、気がつかないうちに、本当気がつかないうちにピークを迎えて、あっという間に少しずつ少しずつまた小さくなるような年齢になっています。つまり、人はいつしか大きさのマックスまで行って、あとはもうずっと小さくなっていく一方、人はつまりいつも自らの小ささを感じて生きざるを得ないということなんだと思います。気がついたら大きかったことはもう、大きかった時っていうのは過ぎてしまうということですね。そうであるとするならば、私たちにとって大切なことは、どのようにして大きくなるかということよりも、自分の小ささとどのように向き合うかということの方がはるかに大切なのかもしれません。それはもちろん肉体的なことだけではないです。霊的にも精神的にもそうです。どうでしょう、私にも多分先輩の方が多いかなと思うのであれですけど、年を重ねたからといって自分は立派な人間になったと思えるか、もしかしたらなれるのかもしれませんけど、残念ながら私、40数年生きてまいりましたけど、大きくなった自信がないですね。むしろなんかどんどんどんどん小さくなってるんじゃないかなってことを思います。聖書の御言葉にも登場します。カインの罪を犯して現行犯で捕らえられた女性がイエスの前に連れてこられたときに、主イエスは何とおっしゃったかというと、罪を犯したことのない者がまずこの人に石を投げなさいとおっしゃった。それに対してそこにいた人々は、まあ、みんな去っていくわけですけども、誰から去ったかというと、年配者から順に去ったって書いてあるんですね。あれ面白いなと思います。若い人から去ったんじゃないですね。年配者、一番年上の人が一人ずつこう減っていったと聖書には書いてある。年を重ねたら精神的に霊的に大きくなるのではなくて、むしろ年を重ねるにつれて、どんどんどんどん自分の小ささや惨めさ、至らなさ、そういったことを感じるのかなということを御言葉からも思わされます。だとするならば、肉体的もそうですが、精神的あるいは霊的にも自分の小ささとどう向き合うかということの方がはるかに大切なんだと思います。まあ、大きい方がなぜ良いと考えるか、それは小さいと不安だからだと思います。小さいと生きていけない、小さいとこの世から忘れられてしまう、そう思うから私たちは少しでも大きくなろうとするのかもしれません。それなら私どもに今朝主イエスはお語りになります。はっきりとお語りになる。小さな群れを恐れるな、小さな群れを恐れるな、32節の御言葉です。小さいことは怖いことです。だから私たちは少しでも大きくなろうとするわけです。小さいものは隅へと追いやられ、小さいものは忘れ去られる。私たちの社会的な構造もまさにそうです。 小さいものはどんどんどんどん恥へ追いやられる。そのことを知っているから、私たちは少しでも大きい方が良いと思う。私たちの普段の悩みは、大きい悩みというよりは、むしろ小さいゆえの悩みの方が圧倒的に多いです。そのような私たちに主イエスは今朝、はっきりとお語りになる。小さな群れを恐れるな。小さい群れを恐れるな。まず確認をしておきたいことは、主イエス・キリストが小さな群れには恐れがあり、悩みがあるということを知っておられるということです。主イエス・キリストが小さいものを恐れるなとお語りになるということは、小さいものには不安がある、恐れがあることを知っておられる。なぜ主イエスは知っておられるか、それは主イエスが誰よりも小さくなられたからです。だから小さいものとして小さいものの不安、恐れを知っておられるのです。あまりいい例えではないかもしれませんけど、かなり前にある政治家が、国会でのこうやり取りの中でこのようなことを話して相当な批判を浴びたことがありました。何かというと、ある政治家がですね、妻がパートに出て30万円稼いだとしますみたいな話をしたんですね。そしたら批判が出た。パートに出て30万稼ぐなんて どういう感覚だっていう批判が出たわけです。その批判はともかくとして、なぜその方がそういう発言をしたい、また周りの人たちがそれに対して騒いだかというと、まさに小さいものの悩みを知らないから批判が出たわけですね。これもある政治家の言葉ですね。カップラーメンは400円ですかみたいな話をしたら、カップラーメンを食べたことのないものの発言だなんて言って、それもまたある種炎上しました。本人が小さいということを経験していないと、小さいものの不安や小さいものの恐ろしさを理解することができないわけです。小さいがゆえに悩まざるを得ない、不安を覚える、そういう現実を自分のこととして知っている人は、先ほどの政治家の方がおっしゃったような発言はされないということです。逆に言うと、主イエスははっきりとお語りになる。小さいものよ、恐れるな。なぜ語れるのか、それは繰り返しになりますが、主イエス・キリストが小さくなられたからです。ご自分のこととして知っておられるということです。少し言い方を変えると、私たちが自らの小ささを感じる、その小ささを主イエス・キリストは知っていてくださるということです。自分は小さいという嘆く者の嘆きを、自分は小さいという不安を抱える者の不安を、他でもない主イエス・キリストがご自分のこととして知っていてくださる。そしてそのことを踏まえつつお語りになるのが、恐れることはないっていう言葉なんです。全然関係のないところから恐れるんだとおっしゃってるんじゃないんです。カップラーメン400円安いでしょ、恐れることはないとおっしゃってるんじゃないんです。ご自分のこととして、あなたの恐れに恐れることはないってお語りくださる。小さな群れを恐れるな。これほどまでにはっきりと主イエスが私たちに語りかけてくださる理由は何か。本日与えられた御言葉の冒頭で、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな、そのように主イエスはおっしゃっています。何を食べようかと思い悩むなと言われます。私たちは普段からいろいろ何を食べようかと悩みますね。実はもうこれも本当にたまたまの話ですけど、コロナ前、たまたま休みがあって、妻と何を食べようかと話をしていて、であっち行こうこっち行こうかってこう迷ってたんですけど、なかなか空いてなくて、ふと寄ったじゃあ中華でも食べようと言って、車でぶっ走って寄ったのが、なんとか市、あと花小金にある中華料理屋さん、有名な中華料理屋さんに寄ったんですね。同居心とかいうんですかね。で行きました。とても美味しい中華料理屋さんです。そしたらそこにそれこそ当時まだ花小金教会の牧師だった五十嵐先生が入ってきて、 なぜか妻と水入らずの食事をするところが、五十嵐先生に邪魔をされながら食事をするということがありましたけれども、私たちは普段からそうやって本当に何を食べようかっていろいろ悩んだりします。 まあ、まさにもしかしたら今そうかもしれない。コロナが収まったら友人と どういう食事をしようか、どこに行って、会話をしようか、まあ、そういったことを考えたりするのかもしれません。ただ主イエスキリストがお語りになる、ここでお語りになる何を食べようかと思い悩むなという言葉は、私たちが普段抱えているそういった悩みとは全く違います。今の時代のようにいろんな食べ物があって、たくさん食べ物があって、その中のどれにしようかなという悩みを悩んじゃいけないって主はおっしゃってるんではないんです。命のことで何を食べようかと思い悩むなと言われます。言い方を変えると、命を守るために食べなくてはならない時代でした。食べるものがない時代です。その日の命をどうやってつなごうかと悩んでいるものに、主は何を食べようかと思い悩むなとお語りになるのです。服に関してもそうです。私たちは毎朝持っているたくさんの服の中からどの服を着ようかと悩みます。しかしシュエスがお語りになっているのはそういう悩みではない。着るものがたくさんあって、その日の気分で服を選ぶ時代ではありません。必要最小限の衣服しか持っていない、あるいはその日着るものさえないものに、主は何を着ようかと思い悩むなとお語りになる。つまり主イエスキリストがここで思い悩むなとお語りになっているのは、たくさんあってどれにしたら決めかねるという大きいゆえの思い悩みではなくて、何もなくてどうしてよいかわからないという小さいがゆえの思い悩みであることがわかります。はっきり言うならば、とても切実な思い悩みなのです。その切実な思い悩みを持つ小さき者に主イエスは何とおっしゃるか。カラスのことを考えてみよう、野の花のことを考えてみようと続けてお語りになるのです。主イエスはカラスや野の花を神が養っておられる、神が養い装っておられることへと私たちの目を向け語られます。あのカラスでさえ、野の花でさえ、神が大切に養ってくださっているのだから、なぜあなたの命を、あなたの体を神がないがしろにすることがあろうか。続けて主イエスはおっしゃる。命のことで、体のことで思い悩むのは、異邦人が切に求めているものである。ここで言われる異邦人とは、神様を信じない人ということです。言い方を変えるとこういうことです。神を信じることができないからあなたは思い悩むのだ。神様への信頼がないから小さいことに恐れを抱いてるんじゃないの。そのように主イエスはおっしゃる。そのような意味で、本日主イエスが私たちにお語りくださることは実に単純で、しかし最も大切なことなのです。それは何か、神を信頼しなさいということです。神を信頼しなさい、それだけなんです。神を信頼していれば、自らの小ささを嘆く必要はない。小さな群れであることを恐れる必要はない。思い煩うこともない。小さいことは怖いことかもしれない。でも大丈夫。あなたを守っておられる方がいるのだから、野の花を、カラスを養っておられる方がいるのだから、恐れることはない。そのように主イエスは私たちに語りかけてくださるのです。その上で主イエスはこうおっしゃいます。あなたたちができること、それは何か。ただ神の国を求めなさいと主イエスはおっしゃいます。ただ神の国を求めなさい。見事な視点の転換です。私たちは自分が小さいと思うとどうするか思い悩むんです。自分が小さいと思うと不安に陥っていくんです。小さいがゆえに思い悩むという消極的なあり方から抜け出しなさいって主はおっしゃるんです。どういうふうに抜け出すか。小さいがゆえに思い悩むのではなくて、小さいがゆえに神の国を求めなさいとはっきり主イエスはおっしゃる。小さいがゆえに思い悩むという消極的なあり方から、小さいがゆえに神の国を求めるという積極的なあり方へと主は導いてくださいます。神の国とは神のご支配ということです。この世のものを求め、 この世の大きさを頼りとし、この世の価値観に支配されて思い悩むような生き方ではなくて、もしあなたが本当に小さくて不安で恐れているならば、あなたがもし自分の小ささを知っているならば、神を信頼しなさい。神こそを頼りとしなさい。神の国をただ求めなさいと主はおっしゃるんです。一言で言うならば、自分自身をただ神に委ねて歩むということです。それはつまり、自分はできないと小ささを嘆くことではなく、むしろ自分は小さいから委ねるべき方に委ねるのだという生き方。もう少し大胆な言い方をすると、パウロの言葉を借りるとするならば、自分は小さい、その小ささを誇る生き方をここで進めてくださるのです。なぜ誇れるか、神がいるからです。このような物語があります。三人の旅人が命の水を求めて旅をしています。その水を飲んで永遠に生きたいと願っていました。三人の旅人のうちの一人は戦士です。彼は命の水というぐらいだから、それを守っている兵隊がいると思っていました。そういうふうに考えましたので、彼は甲冑を身につけて武器を携えて旅に出かけていきます。なんとか力ずくで命の水を手に入れようと考えたのです。二人目の旅人は魔法使いの女でした。命の水というくらいだから、不思議な魔法がかけられているに違いないと考えました。ですから彼女は魔術の衣を着て、魔法の力で命の水を手に入れようと考え、旅に出かけていくわけです。三人目は商人でした。彼は命の水というくらいだから、とても高価なものに違いないと考えました。彼は今まで蓄えたお金を服のポケットや財布にすべて積み込んで出かけていきます。お金でなんとか命の水を手に入れようと考えたわけです。目的地に着いたときに3人の旅人はびっくりしました。私この物語好きなんですけど、いつもこのシーンに来るとですね、思い浮かべるシーンがあるんですが、私東久留米に住んでるって言いましたけど、東久留米には湧き水が湧いててですね、本当にこうキラキラ流れる水があるんですけど、まさにそういう水だったようです。3人が目的地に着いた時、そこにはキラキラ輝く湧き水が流れているだけだった。ほんのささやかなキラキラ輝く水でした。兵隊もいなければ魔法もかかっていない、もちろん無料です。その水を飲むには条件が一つだけありました。それは何かというと、ひざまずかなきゃいけないということです。三人の旅人は困りました。なぜか、それは着ているものが邪魔だったからです。戦士は甲冑を着ていますので、身をかがめることすらできない。魔法使いは魔術の服を着ているので、濡らしてしまうと魔力が失われてしまう。商人はポケットにお金を詰め込んでいるので、頭をちょっとかがめただけで水に落ちてしまう。誰もが身につけているものが邪魔になって、命の水が飲めそうにもありませんでした。解決方法はただ一つ、それは全ての人が着ているものを脱ぐということです。戦士は甲冑を脱ぎ、魔法使いは衣を脱ぎ、商人はお金の詰まった服を脱ぎ捨てました。皆が裸になって初めて驚くほど恵みに満ちた命の水を飲むことができた。ジョフリー・ダンカンという人の書いた命の水という物語です。この物語は私たちに一つの示唆を与えてくれます。甲冑とは何か、それは力のことです。魔法とは何か、才能のことです。お金とは何か、努力のことです。この物語が語るのは、私たちが命の源である神の前に進み出るとき、私たちはそういったものを脱ぎ捨てなくてはいけないということです。つまり言い方を変えると、神の前ではどれだけ大きいかということよりも、むしろ小さきものでないと命の水には預かれないということが、この物語には表されているのです。思い悩むなとお語りになるシュエスは、空のカラスと野の花を示して思い悩む必要がないことを告げられました。他の福音書では カラスではなくて鳥と記されていましたけども、ルカ福音書ではカラスと記しています。カラスという鳥は正直に申しまして、あまりいいイメージを持たない鳥かもしれません。私が以前仕えていました岩手県の花巻というところの花巻教会にはですね、夕方になると、東京不思議ですね、なんでこんなに人が住んでるのか分かりませんけど、岩手のその花巻の教会の前にはもう何千羽というカラスがこう止まるんですね。真っ黒になるんです、夕方になると。もうそれはそれは不気味で、もちろんその、いろんな大渦が落ちてきますから、もうそれも気持ち悪くて、とてもあまり好きになれない鳥だななんてことを思っていました。あまり綺麗なイメージはない、もっと むしろ汚いイメージが強いのがカラスかもしれません。もう少し言い方を変えると、カラスを好きだという人に出会ったことは正直ないですね。例外はありますけども、旧約聖書においてもカラスは不気味な存在、忌み嫌われた鳥として描かれていることが多いようです。主イエスはおっしゃる、カラスのことを考えよう。カラスのことについて考えてみたときに、おそらく 90% の人の頭に思い浮かぶカラスのイメージ、それは不気味な存在で汚らしく、あまり好きになれない、もっとはっきり言うならば嫌いな鳥、それがカラスなのかもしれません。シュエスは空の可愛らしいキラキラ輝く小さな鳥を指さして、あの鳥も神様の守りの中にあるのだとおっしゃったのではないんです。カラスのことを考えてみよう。人々から忌み嫌われているあのカラス、必要ないと思われているあのカラス、みんなが嫌いなあのカラス、あのカラスも神様は養っているんだとシュエスはおっしゃるんです。そのカラスと小さい群れを恐れるなの、小さい群れを合わせて考えるときに、32節の続く御言葉の深さがよくわかります。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。人々から嫌われる存在のカラス、人からは認められないカラス、そのカラスさえも神は愛し守っておられる。神様はカラスのことを認知している。それと同じように、小さな群れ、弱い存在の私たち、人々はその存在を忘れてしまうかもしれない。人からは認められないかもしれない。人はなんて小さいんだと踏みつぶしてしまうかもしれない。しかし神は認めている。あなたが、私が無力だとしても、あなたのことを大切だと神は言っている。だから小さいことを恐れることはないと言われるのです。たとえ小さくても弱くても、神があなたのことを見て認めておられるのだから。人々からあんなに嫌われているカラスでさえ神は大切に養っておられるんだから、なぜあなたのことを神が見捨てようか、恐れることはない。そのように主イエスはおっしゃるのです。しかもです、あなた方の父は喜んで神の国をくださるとシュエスはおっしゃいます。喜んで、小さな群れだけど渋々じゃないんです。嫌われ者だけど温情でということではないんです。小さな群れであるあなたたちだからこそ、喜びを持って神の国を与えようとシュエスキリストは語っていてくださる。何の役にも立たない、何の助けにもならない小さい群れを喜んで神は認めてくださっている。いや、シュエスの弟子たちが作る小さな群れはどういう群れだったかを思い出したらよくわかります。その小さい群れは役に立たないどころか、シュエスの足を引っ張る群れでした。シュエスを売ったのはシュエスの弟子でした。シュエスを見捨てたのはここで言われているまさに小さい群れの彼らでした。そのような足を引っ張るようなものにでさえ喜んで神の国をくださるとシュエスははっきり宣言されるのです。小さなものを、取るに足らないものを、いやシュエスを裏切るものを喜びを迎えてくださる方がおられる。私どもは知っています。神の御子イエス・キリストというお方は神と等しい身分であられながらも、 最も低きにお下りになられ十字架にかかってくださった。誰よりも、この世界の誰よりも小さきことの意味、弱きことの意味を知っておられるのは十字架の主イエスキリストです。私たちが小さきを覚えるその場所に小さくなられた主が共におられる。そしてその小さきものをあがなわれるため十字架の死を死なれ復活されました。まさに十字架と復活の出来事とは、本当にあなたに、私たちに喜んで神の国をくださるということを神様がお示しくださった出来事なのです。小さい私たちはこの世の価値観で言うならば絶望してしまいそうになることがある。しかし今日の御言葉ははっきりと語っています。小さい私たちは絶望ではなく、むしろ希望を持って歩むことができる。小さいがゆえに悩む必要はない、恐れることもない。私たちの小さい群れはこの世から忘れられることがあるかもしれない。しかし主は言われる、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。キリストの言葉です。最も小さくなられた十字架の主イエスキリストは私たちの小ささの中でこそ輝きます。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神、あなたの御前に集い御言葉に預かれました幸いを心から感謝いたします。私ども一人一人は本当に小さな存在です。また私ども日本の教会は本当に小さな群れです。それゆえに不安を覚えることもありますし、恐怖を覚えることもあります。しかし主よ、この日あなたの御子イエスキリストの御声が私たちの心の深くでこだましています。小さな群れを恐れるな、喜んで父なる神は神の国をくださると、恐れる私どもの恐れをあなたが取り除いてくださいますように。大きな働きをなすことよりも小ささの中にある恵み、あなたの恵み深さを覚えつつ小さな働きを続けていくことができますように。この地に建てられた花小金井教会がこの地で主のご栄光を表し御言葉に仕えるお働きをするために必要なすべてをお与えください。つながる教会員お一人お一人の愛の技を、伝道の働きを祝福してくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名により御前にお捧げいたします。アーメン。
御言葉の恵みに感謝して共に賛美いたしましょう。賛美歌一編の270番、一節に四節をお願いします。プリントをお願いします。
Thank you.
私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。お座りになったまま奉献感謝の賛美いたしましょう。賛美歌21の65の2番です。21の29番を賛美し、山本牧師より祝祷をいただきます。
神を愛し隣人に仕えなさい。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守る。私は決して見捨てない。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
アーメン。